コーツ。今日は日本語学習者が英語を使ってしまう問題について。はい、こんにちは、おはようございます。日本語学習者が英語を使う、これは悪いですよまあまあまあ、いくつかのケースを除いてはということで、でこれは学習者のために言ってるわけですからね、僕のためじゃないですよ。いつもこういうことになるとね、なんていうの、この先生がねそういうことを言うでしょ。例えば日本語のクラスの中で先生が英語を使ってはいけませんよとかね、日本語で言ってくださいみたいね、日本語だけで話しましょうこのクラスの中では、というとなんとなくね先生がお願いしてるような気がしますよね。でもそれはやっぱり違って、それは全ては学習者のために言ってますからね。なのでそこがね結構まあなぜか誤解されてると思いますね。世界中の日本語の先生たちはちょっと僕から見ると少しかわいそうな時がある、ね、当たり前のことを言ってるだけなのに、なんか厳しいとか言われたりとかね、まあ結構当然ですよね。まあ例えば僕はロンドンで英語のクラスにいたけど、みんな英語で話してましたよね。まあたまにね、例えばですよ、例えばイタリア人の生徒の隣にもう一人イタリア人がいた時、彼らが少しだけね、ちょっとだけですよ、イタリア語で最初話したりすることはあったとしても、授業が始まると基本的には英語だけでしたね。僕のクラスはもう一人日本人の女の子がいたと思う。でも僕たちはやっぱりクラスの中では英語で話してた。なんていうかな、やっぱり変ですからね。でもほとんどの日本語学習者もそういう態度があるんですけど、特にねやっぱり なんていうかなやっぱりこう、これはねレベルは実は関係なくて、はっきり分かりたいと思うときについつい英語を使うっていうか、大体でいいかなみたいなときは日本語を使ってたとしても、いや先生ちょっとここははっきり分かりたいんです、この文法のことをはっきり知りたいんです、だからちょっと英語でいいですかみたいな、そのタイプが多いですよね。はっきり理解するためにやっぱり自分がもっと理解できる英語を使いたいと。ただねそれが良くない。なぜかというと、なんか結局英語ではっきり分かったとしても、それははっきり分かったということにはならないんですね。はっきり分かった気がしているっていうだけで、やっぱり言語を理解するためには日本語をはっきり理解するためにはまずは日本語ではっきりじゃないかもしれないけど理解しなければいけない。言ってることがわかるかな多分上級者の人たちはもうみんな理解できると思う、僕が今言ってること。あ、その通りです先生、そうですよね。日本語をはっきり、最終的に日本語をはっきり理解できるためにははっきりじゃないとしてもまずやっぱり日本語で理解するしかない。というわけで日本語を日本語の上級者、日本語がペラペラ、日本語が上達するためにはやっぱりずっと日本語の中であがきながら、ある意味苦しみながら、ある意味楽しみながら、日本語の海の中で楽しく溺れるしかないわけですよ、はい、なかなかいい比喩ですよ。日本語の海の中で楽しく溺れる、溺れるのは苦しいはずですが、楽しくニコニコしながら、やばいよ溺れちゃうぐらいの、そういうノリで、3、4年5、6年 そういうノリで溺れ続けた人たちがスイスイと日本語の大海原でいいのかな、あの日本語のこう海の中でこう嵐が来てもなんかサーフィンしてるみたいな強者ですよね、猛者、すごいやつになれるわけですよ。まあおそらくそうでしょうね。なんかこう初級者とかにとってはペラペラの人たちっていうのは嵐の中サーフィンしてるやつみたいなね、そういうふうに見えるんだと思うんですけど、彼らももう少し前まではめっちゃ溺れてたわけですよ。ずっと溺れ続けたけど逃げずにね、海の中に居続けた人たちだからそうなってるわけですよね。そこを忘れないでいただきたい。そして、日本語を使っていい場所っていうのがありまして、それがね、例えば日本語がわからない友達が一緒にいる場合とか家族とかね、例えばですよ、僕が生徒さんに会う時、驚くべきことに何人かの生徒は多分初めて、僕の目の前で英語を話す。まあ理由は僕たちはレッスンの中では日本語だけなんですよね。だけど、まあ、生徒さんは一人で日本に来る人だけじゃなくて、やっぱり兄弟とか家族とか友達とか、ね、パートナーとか一緒に来ることがあります。でそういう時に、まあ、僕がその生徒さんと友達とか会う時がありますよね。でそういう時に、まあ、友達はもちろん日本語わからないですから、まあ、英語を話さなければいけない。で、まあ、そこで日本語だけで話すとね、ちょっとかわいそうだと思うので、僕ももちろんそれは自然なことだと。まあまあ翻訳とか通訳とか、まあそういう勉強にもなるしね、その日本語、日本人と、まあ、英語を混ぜて話すっていうのが 100% 悪いわけではない、 100% 意味がないわけではなくて、逆にまあ今日はいい通訳の練習になる、ね、そういうふうに切り替えてもらって、まあ英語と日本語が両方ある、まあスペイン語かもしれない、まあ、英語と日本語とかスペイン語が混ざっている、まあ、そういう環境を楽しむのも悪くない。だから一つだけですね、一つだけ、日本語学習者が英語を使う、まあ、機会があるとすれば、それは日本語がわからない友達や家族が一緒にいる、ね、その場合だけです。それ以外は、やっぱり日本語だけで勉強してほしいですね。で、まあもう一つよくあるパターンがあって、その日本語学習者が英語を使ってしまう、これがね、これをメインに話したかった、実は、はい、最後になってしまった、これをメインに話したかった。これはですね、書くときです。書くとき、僕には理由は分かりませんが、なぜか結構上級者の人でさえも書くときは英語になってしまう、こういう問題があります。これは僕は問題だと思う。これは明らかに問題です。これは明らかにメンタリティを変えなければいけない。頑張れば書けるはずなんですね。頑張れば日本語で書けるはずなのに、やっぱり書くときは英語で書いてしまう人が多いです。本当に多い。YouTube のコメントとか、なんかまあいろいろなところでコメントをもらうんですけど、なぜかですよ、英語なんですよね。これ不思議ですね。まあビギナーポッドキャストって言っても、例えば僕のビギナーポッドキャストも実はビギナーじゃないでしょ、あれは中級ですよね。でこの「ハ」とか「Z」とかそういうのってもう上級ですよね。でこれを聞いて、まあ、あとはのりこさんとのポッドキャストもそうですけど、それを聞いてある程度分かってる、もしくは結構分かってるっていうことは、まあ頑張れば日本語で書けますよね。なぜか英語で書いてしまう。理由が分かりません。多分めんどくさいから、ね、 これはひどすごくもったいないと思うんですね。まあ、確かに日本語で書けば時間がかかるかもしれないけど、まあ時間がかかるかもしれないけど、次はもうちょっと早くなるわけだし、次の次はもっともっと早くなっていくわけだし、そうやって早く書けるようになる。そして間違いですよね。間違いが怖いから英語で書きます。いやでもそういうことを言っていたらずっと間違いが少なくならないですよね。まずは間違ってもいいんで日本語で書く。そしてまあそれを2回3回4回5回ずっと繰り返していくと間違いが少なくなっていくんです。ずっとずっと英語で書き続ければ間違いが少なくなることもない、未来がないんですよ。やっぱり皆さんはどういう未来が欲しいですか？日本語で書ける、読める、話せる、ね、そして間違いが少なくなっていく、そういう未来が欲しいですか？それともこのままがいいですか、ね、そのどちらを選ぶかっていう話なんですね。日本語の先生として僕はやっぱり今じゃなくて未来なんですよね。未来のために、応援してるわけです。今のレベルとか今の間違いとかっていうのは大きい問題じゃないんです。僕が残念だと思うのは、もし10年後ですね、10年後に皆さんの日本語が全然良くなってなかったら、僕にとってそれはまあある意味存在意義が問われる、ね、お前はなんで日本語の先生やってるかって、まあ、そういう根本的な問題になってしまう、ね、もうやめた方がいいんじゃないの、てっぺい誰も上達してないよ。10年とは言わない、まあ1年でも、まあ1年はちょっと早いな、3年ぐらいでいいです。もし3年後にね、皆さんがまだ英語でなんか質問したり英語でコメントしたりしてたら、僕はちょっとやっぱりショックなんですよね。驚きなんです。ちょっと何のために俺はいるか、何のために俺は存在している、何のために俺は頑張ってきたんだと、そう思ってしまうんですよ。だから基本的には皆さんのため、そして僕の存在意義のためにも、メッセージとかコメントとかは日本語でお願いします。下手でもいい、間違ってもいい、ニュアンスとして全く逆のことを言ってしまってもいいです。全然気にしない、日本語で書いている限りは気にしません。なので頑張って日本語で書いてください。でまあたまにね、僕はちょっと新しい生徒を募集したりしなかったり、ちょっとこうタイミングによって変わるんで、なかなか今ですとは言えないですけど、まあ生徒を募集したりしなかったりね、そういう時があります。でそういう時にたくさんの人たちが、先生今生徒募集してますかと、まあそういうメッセージをくれるんですけど、まあ半分ぐらいはやっぱり英語の、半分以上は英語なんですね。それを僕はいつも残念に思う。なぜ日本語じゃないかなと。しかもね、その人たちほとんど中級以上なんですね。中級以上の人たちが、先生僕は先生とレッスンやりたいです、なぜ日本語で書かないですか、ちょっとわからないんですよ。これは本当に僕の、まあ多分大した理由はないと思うけど、やっぱりちょっと不思議なところですね。皆さんは日本語を勉強してて、僕は日本語の先生だから、間違えるとか当たり前っていうか全然気にしなくていいんですね。全然心配しなくていいんです。だからいや、それは例えばですよ、ある意味ね、野球の試合を見に行って、なんていうの、全然楽しんでない、その野球を楽しんでないとか、例えば音楽のコンサートに行ってこう聞きたくないみたいな態度を取っているわけで、変ですよね。やっぱりライブコンサートっていうのは音楽を聴く場所だし、映画館っていうのは映画を見る場所だし、レストランっていうのは食べる場所ですよね。で日本語の先生っていうのは、その皆さんの日本語の間違いをたくさん聞いて まあ、場合によってはその教える、その正す、ね、あの訂正するっていうことなんで、まあ、あとはその想像して理解するとかね、まあ、とにかく日本語の先生の前で日本語を間違えるっていうのは、あの映画館で映画を見ると同じぐらい当たり前のことです。なので映画館では映画を見てください。寝ないでくださいね。レストランでは食べてください。日本語の先生の前では日本語を使ってください。そして日本語を間違えてください。それが今日の、まあ、お願いじゃないな、皆さんにとってのいいことなんで、あの提案でした。というわけで、ちょうちょう、ストレゴー、頑張れ頑張れ、またねまたね、またね。